新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第699回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。質問。よくビジネスは数字が大切だというお話を聞きます。売上を伸ばしていくためにどのように数字にこだわっていったらよいでしょうか。数字に対する小島社長の考え方などを教えていただきたいですといただいております。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。次がですね、はい、数字が弱い人って、数字には2種類あるということをあんまり分かっていない。
2種類。
変数と定数です。変数というのは自分で変えられる数字、はい、定数というのは自分では変えられない数字、で、数字に弱い人っていうのは、定数を何とかしようって考えちゃったりとかも、そっちばっかりに目がいっちゃうっていうような、そんなような、イメージをしたらいいんですかね、はい、例えばどういうことかというと、これもちょっと説明がなかなか難しいんですけど、飲食店、最近焼肉屋って原価がもう高くなっちゃって、潰れまくってるんですよね。結構きついんですよ。よっぽどさんのいい、叙々苑とかね、地元でみんなに愛されているような、もう30年、40年やってますみたいな飲食、焼肉屋じゃないと、焼肉屋って本当に倒産ラッシュらしくて、で、例えば、何らかの理由で業界的に来店数が落ちてるっていうことを悩むっていうのが、どっちかというと定数に悩むっていう感じですね。変数っていうのは、例えば経営者であれば、お客さんの来店頻度を上げるとか、客単価を上げる方法とか、ポイントカードどうのこうのとか、LINE の登録、なかなか飲食店で LINE の登録ってうまくいかないですけど、でも僕もあんまり飲食の相談を受けるわけではないんですけど、飲食の相談を受けると、この定数と変数を分けて考えていない人が、これ意外と多いんですね。で、これ営業マンでもそうなんですけど、とにかく可能な限り課題を分解して考えると。で、これも機械的に変数と定数に分けて考えると。どういうことかというと、例えば営業マンであれば、じゃあさっきのね、同期同士で競い合って同じ商品を売ってるのであれば、定数っていうのは何かというと、商品自体定数なんですよ。その営業マンには商品変えれないわけですよ。
そうですね。
価格も多分変えれないですよね。で、割引率もおそらく、勝手に半額にするできないですよね。はい。で、自社のこれだけの実績っていうのも、導入実績、嘘つきは別ですけど、基本、本当のことを言って同じパンフレットを使うんだったら、同じじゃないですか。
はい。
なんで、そこに文句を言うっていうのがダメな人と。うちの商品はライバルと比較されて、価格でどうのこうのとかって、売れない人だってそういうこと言うじゃないですか。で、変数というのは何かというと、自分で変えられる方なんで、あれ、これ売れないっていうのは、自分がアプローチする企業を間違えてるんじゃないのかと。売上の規模おかしくね、例えば、もっとちっちゃい会社に行かなきゃいけないんじゃないのかと。できるかどうかは別としてですけど、同期の売れてるやつに、教えてくれるかわかんないんですけど、どういう 売上規模、どういう従業員数、どういう業界に行ってんのかっていうのを聞いて、自分と全然違ってた場合は、もしかしたら自分はもう一発当てようと思って、年商100億のところばっかり行ってると。でも、すごい、コピー機、わかんないんですよ。コピー機なのか何かの機械なのかわかんないですけど、を入れてる、たくさん売ってる、そのトップ営業の人は、売上がの規模がもっと違うところに行ってるか、もしくは業界を、ある業界に特化して行ってるかもしれないわけですよ。
うん、
で、それって、まあ一応、自分で新規開拓をする B2B であれば変えられるんですよね。その、回ってきたお客さんに対してやるしかないっていうとちょっとまた別ですけど。
そうですね。
うん。で、それだとしても、ヒアリングのやり方間違えてるんじゃない俺っていう。
うん、うん。
もしくは自分の話し方ダメなんじゃない、
うん、うん。
提案資料がダメなんじゃない？自分で作れるんだったら。うん、パンフレットが同じだったら、まあ、自分の話し方が間違えてるんじゃないって話になると思いますけど、うん、その中で変数のうち、より効果が出そうな変数から、まあ、着手して、まずは一つの変数に絞って PDC を回してみると、その結果を数字で振り返って次の施策を考えると。で、外部環境が、まあ、常に変わるんで、変数は常に変化するので、改善っていうのもずっとやっていかないと、安心した瞬間に、まあ、落ちていくだけだよっていうような、なんか、こういう感覚を持つと、
うん、
だいぶ数字に強くなるのかなと、
うん。
あとですね、僕、よくですね、コンサルをやった時に、
はい、
まあ、年商1億を2億にしたり、3億にしたりはいいと思うんですけど、10億を20億にしたいっていう人多いんですよ。
うん、
30億にしたいって。なんか10億ぐらいまで行くと、そこから一気に20億だ、30億だ、上場だとかってあるじゃないですか。うん、
確かにありますね。
で、なんですけど、僕が結構聞くのが、
はい、
そういう、それぐらいの、まあまあまあな、レベルが高い社長さんに聞くのが、うん、そもそも、売り上げを上げることに社長価値があるんですか？
うん。なぜそれを目指すのか。
はい。で、何を言ってるかというと、
はい、
大事なことは、社内で、まあもちろんこれ、そのね、会社のステージにもよりますけど、社内で数字と向き合う回数をやっぱりいかに増やすかが大事で、
うん、
で、もうとにかく数字で判断できないことは、もうあるけど、それは最後と。で、簿記や会計の知識ではなくて、まあもう、僕が聞くのは何かっていうと、例えば、まあ教えてくれるかは別としてですよ。どういう考え方が大事かっていう話で、
はい、
社長は結局何がしたいんですかっていうので、じゃあ大体儲かる会社にしたいって言うんですよ。
うん、
じゃあ儲かる会社って何すかって話をしたときに、
はい、
僕よく聞くのは営利どれぐらいですかっていう、営業利益どれぐらいですかって聞くんですけど、うんうん、これ意外とですね、それが税理士と毎月打ち合わせしてるのに営業利益が出てこない方結構いるんですよ。
へー、むしろそこ一点でこう会話されてるイメージですけど、そうでもない。
いや、これが粗利っていうのは出てくるんです。粗利って売上から原価引いた、商品原価引いたのが粗利利益なんで、
はい。
でも営業利益っていうのはそこからさらに販管費を引く、まあ販管費、うんうん、人件費とか家賃の販管費を引くのが営業利益なわけですよ。はい、で、それを、例えば年商10億です。
はい、
まあ10人でやってる、まあ10人で年商10億はまあ難しいですけど、まあちょっとわかりやすく言うために10人でやってます。
うん、
で、営業利益が、そうですね。10% で。まあ、じゃあ、仮に1、まあ、1億でしたと。
はい。
だった場合、じゃあ、10人で割ったら1000万円です。
はい。
まあ、これ、まあまあ、まあまあ、いけてるんです
ね。
まあ、まあ、よく言うのが500万ぐらい1人あれば、売上から原価と販管費引いて従業員で割ったら、まあ、500万ぐらいあったら、もう結構いい会社だよねって言われてるので、はい、そうすると、じゃあ、500、まあ、まあ、1000万円ですと。
はい。
うん。まあ、20人だったら500万ですけど、まあ、どっちでもいいんですけど。
うん。
じゃあ、まあ、仮にちょっと、20人で500万円だとします。20人で割って。
はい。
1億円営業利益が出ましたと。で、その時に、じゃあ、20億にすると。
はい。
するときに、残念ながらというか、じゃあ、20人を40人にしても、20億にならないんですよ。
うんうん。
これ、ここが伝わらないと話がおかしくなっちゃうんですね。どういうことかっていうと、10億から20億になるぐらいの時って、まゆみさんは多分わかると思いますけど、
はい、
突然ですね、今までだったら必要がなかった人たちが必要になってくるんですよ。
うん、
人事的な人とか、総務的な人とか、PR の部署とかが必要になってくるんです。
あとはシステムとかいろいろ。
そうなんです。で、それって販管費に入ってくるんですよ。
うん、
うん。うん。で、もしくは当然ですけど、じゃあネット広告出してます。
うん、
ネット広告って小さく小さく出せばターゲット広告ってより濃いターゲットに行けるじゃないですか。
はい。
ってことは CPA 一人当たりの顧客獲得単価は安いですよね。
はい。
でも、だんだんだんだん当然売上をネット広告で上げていこうと思ったら、ターゲットからちょっとずつ遠くに遠くに出していかなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
そうすると、どうなります ?CPA って高くなります?
あの、落ちます。
まあ、あの、効率が落ちるというか、じゃあ1万円で取れてるのが1万5千円、2万円になりますよね。
うん、
それ販管費が上がるわけじゃないですか。
そうですね。
ってことは、10億を20億にするということは、広告費も上がるし、間接部門の人も増えるので、
うん、
今まで以上によりもっと生産性が上がってないと保てないんですよ。
うんうん、ググッとこれって仕組み化にこういかないと再現性が出なくなる瞬間ってあります
よね。そうなんですよ、うん。で、なのでそこを考えないと、なんかもうめちゃめちゃで借り入れもしまくってめちゃめちゃ苦しくなっちゃって、うん、これ年商10億の方が良かったねっていう人たちが結構いるんです。
うん、確かに。
そうなんですよ。で、あの、じゃあ、よくですね、人事評価制度を入れてとか、あの、例えば、社員にロジカルシンキングを学ばせてとか、会社に何かの研修を入れてとかって、いろんなことをする会社ってあるじゃないですか。はい、これも大企業は別ですよ。
うん、
まあ、じゃあ10億ぐらいの会社が20億、30億にしようと思って、それをやった場合に、
はい、
じゃあ、あの、何をもって生産性が上がった、何をもって仕組み化できたかというと、本来は仕組み化ができたという、証拠っていうのは、あの仕組み化っていうのは優秀じゃない人がやってもできるっていうことじゃないですか。
はい。
ってことは、じゃあ、あの、今までの営業マンを倍にする。でもいい人が取れない。今までだったらもう意識も高い、あの、勝手に提案をする。もう夜、朝から晩まで電話をかけまくったアポイントを取るようなやつじゃないと売り上げ保てなかったのに、仕組み化をするってことは、まあ、言われた通りやる人たちでも売り上げが上がるってことじゃないですか。
うん、はい。
ってことは、仕組み化ができたかどうかっていうのは単純で、そういう今までと違う普通の人を入れても、その一人当たりの営業利益が変わらなかったり、前より良くなった場合は仕組み化ができてるよねっていうことじゃないですか。
うんうんうん、仕入れ単価下がってても売上はキープできる
から。そうなんですよ。
はい。
で、それが、あの、ただ、ほとんどの場合、そんな営業、そういう普通の人を入れまくって、カリスマ営業マンだけで少人数でやってたのが普通の人を入れまくった場合は、まあ、あの、営業利益が減るので、結果的にでも人数が増えるんで、まあ、売上は上がるけど、苦しくなるんですよ。
そうですね。
そうなんです。
日八の法則とか出てきます。
そうなんです。で、ここで苦しくなって、経営者がどう判断するかなんですよ。それでも止まらないで、あの、売上を上げていくとどういう会社になるかというと、止まったら死んじゃうマグロみたいになるんですよ。
うん、
だからもう借り入れしまくって借り入れしまくって、なんとかして売上を積んでいくということで、こんだけ売上が上がったんでまたお金貸してくださいっていうふうにして繰り返さないと、どこかで歯車が狂った瞬間、ジエンドになるんですよ、うん。っていうことまで考えて、あの、別にそんな大した指標ではないので、あの、じゃあ売上を上げ、倍にするっていうのは、あの、売上を倍にするというよりも、この、結果的に、じゃ営業利益を、あの、ベースで一人当たりの、落とさない状態でどういうふうにするかっていうふうに、これも数字で考えるというだけなんですけど、それするだけで、ちょっとね、見え方がだいぶ変わるというか、その、これ、化粧品の通販もそうなんですけど、売上だけ限界までやろうとすると、意外とね、何十億っていくんですよ。
うん、
これ簡単で、あの、今までだったら5000円のものを売るのに1万円で取ってたのを2万円、3万円で銀行から借り入れして広告費に全力で突っ込めばね、売り上げできるんですよ。
うん、
でも、利益ないですよ、
うん。
それでもいいんですかっていう、
うん。
そういう話を、まあ、あの、最初に、それもね、それでもリストを取れば、
うん、
将来的にここ1年、2年で、潮目が、業界の潮目が変わって、うちにチャンスが来ると。だから、拡大して突っ込むんだって。だから結局自分で分かってやってる分なんです。
うん。
うん。それ分かんないで、いや、他社がなんかもう、作態これぐらいでやる、もしくは何年後に何億って言ってるから、いや、俺一応負けてらんねえぞと。
いや、でもなんか、大抵の、私なんかのこうね、少ない経験ですけれども、はい、経営者様ってやっぱり、 右肩上がりやらなければもう死みたいな、うん、その借り入れを止めたりとか売買ゲームでもやっぱりもう 1. 点何倍の売上目標を絶対に掲げるべきっていうような、うん、なんかこう下方修正とかはされてたとしても、うん、目標は常に売買ゲームで張っていくっていうか、その公言をするのは経営者の仕事なのかなっていうぐらい。
これ何が問題なのかというと、はい、そもそもが、じゃあ銀行は売上が上がるけど、利益が全然出てないのと、売上はちょっとあれだけど、効率が良くなってすごい利益が出るのと、どっち評価しますかって話なんですよ。
後者ですね。
本当は。そうなんですよ。だから、そうなんですよ。うん、だからそれも分かってた上でやれるんだったら、自信を持って銀行に説明できるわけじゃないですか。
確か
に。うん。そういう話なんです。
それって銀行さん向けの本当の本音ベースの利益ベースの信頼の話とか実績の話だと思うんですけど、なんか経営者さんってやっぱり株主さん向けだったりとか、従業員向けに売上好調ですよみたいな営利じゃなくって、結構総売上の売上高の話で結構こう PR される気がしていて、その辺は数字に強い人だからこそそういう表現のされ方。
で、僕のね、知り合いでというか、前にね、マイメさんにもちょっと話をした、まあ、年商グループで300何十億の、
はい、
まあ、とある、まあ、すごい、まあ、結構すごい会社のオーナー社長は、
はい、
売上じゃないんですよ。何で見てるかっていうと、売上が下がってもいいから、結局、全部のグループの営業利益を従業員で割った、その数字がどれぐらい成長したかどうか以外の価値は一切ないと。
なるほど。
そうなんですよ。
うん。
うん、で、言い切ってるし、現実は、それこそが、そこが上がってたら体力がついてるってことなんで、うん、全部仕組み化ができてる、みんなが成長してる、マニュアル化ができてるっていうことなんで、そこが下がってんだったら売上なんか上がったって、それは仕組み化もできてないし、体力、企業体力が弱くなってるっていうことだっていう、なんか、グーの音も出ないこと言われてたんですよ。
そうですね。
もう、その通り過ぎて、何も言えないみたいな。
確かに5、6年前の株主総会さんだと、結構そういう総売上の右肩上がりのグラフをいかに捻出するかっていうところの、
はい、
管理会計の方とかが大変でしたけど、うん、昨今だと結構本当に解像度高く数字を表明される企業様が多くなったなとは。
で、あとはやっぱりこのポッドキャストを聞いてる方が年商100億のわけないわけです。はい、
そうですね。
やっぱり、そうなんですよ。年商何千万数億であれば、
はい、
売上というよりは、
はい、
その、営業利益をっていうのを考えて、何かじゃあ、例えば、社内で何かやるっていう場合は、その結果が、じゃあ営業利益を割る、まあ、何でもいいですよ。自分で、その、指標を作って、それを、が良くなってるっていうのは、それを入れて正解だったって、そういう検証をちゃんとしていかないと、まあ、謎の研修会社に騙されますよっていう。
そうですね。
そういうことなんですよ。
うん、
よくわかんない評価制度入れて、
はい。
それって、それをね、検証するっていう考えが、僕が知ってる限り、コンサルとかで話をすると、どうやって検証するんですか？いや、わかんないです、みたいな。それめちゃめちゃ簡単で、それって結局何のためにやってるのか、生産性のためだ。生産性って何のかって自分の会社で定義ができていて、まあ、例えばですよ、今の話で、もう営業利益を従業員で割ったのが、まあ、それが全てとは言わないですけど、
うんうん、
がっていう指標だっていうのを社長がもう、それ、そういう指標を頭の中で数字で考えてるんだったら、もう、それが上がれば、それ入れてよかったってことじゃないですか。
そうですね、
それがアホみたいに高くて、
うん、
まあ、上場企業が提供してるめちゃくちゃ高い順次評価制度のシステムとか研修あるじゃないですか、
うんうん。
あれ入れた結果、経費上がりすぎて、そこの営業に、一人当たり営業利益がボロボロになっていったら、これって、なんかどう思います？
うん。ただその、時間軸が検証する、
うん、
その投下させたものが効果を発揮して、
はい、うん、
回復して、こう、軌道に乗ってさらに上がっていくっていうところの、時間軸は一つ検証するときにも、
そうですね。
難しいな。
で、そこが、その社長が、ちゃんと、じゃあ2年で検証しようとかって、それもちゃんと2年ってとか3年とかでもいいんですよ。そこも分かってればなんてことないんです。今はこれ確かに下がると。でもちゃんと3年の中で1年ずつちゃんとどうなるかっていうのを見ていこうとかっていう。そういう、それも数字じゃないですか。それが分かってればいいんですよ。それも分かんない。なんか、営業もめっちゃいいって言ってるし、なんか2000社も入ってるって言うし。
いや、でも本当に実際のところ、
はい、
研修とか私もコンサルしてるんで、はい、皆さんやっぱりこう、人捨ての口コミとか、
はい、
なんとなく目の前にしてる人が信用に足りそうみたいな。
は
い、まあ、そういうところでやっぱり社長様もこう、やったことがないこと
まで、はい。で、もちろんね、やるのはいいんですよ。やった後に、上がる下がるっていうのを何で確かめようかっていう術をちゃんとあったら、それは、 うちにはいらなかった、しょう、まあ、ちょっと失敗しちゃったなっていうのはいいんですよ。
それはそれで学びになります、
ね。これ何が問題かっていうと、そういうのいらない会社だったのに、もっと違う研修会社じゃないとダメなんじゃないとかっていう、変な方に行っちゃう、
うん
うん。意外とそこじゃない可能性もあるわけですよ、うん。そういうこと。そういうふうに数字でちゃんと考えましょうと。うんうん、
そうですね。はい、何かを入れるときには、何のために目的をまず明らかにして、はい、じゃあその目的の検証もモニタリングとして何を引くのかっていうのを握っておくと大事だよってこと。
あとは自分の会社が年商1億なのか5億なのか、まあ10億、5億ぐらい未満なのかと、10億、20億ぐらいとか、それ以上っていうのはもう全く違うのですよ、うん、数字に関する、うんでな。だってまず会社に財務の責任者とかいますし、
はい、
数億の会社はもういないんで、そんな人。
うんうん、
っていうのの中で、そのビジネス書で書いてあるね、成功してる人たちが大体上場企業だったりするんですよ、書いてる人が。
はい、
これきつくないですかっていう。うん、それ真似しても、形上かっこいいけど、みたいな。
そうですね、う
ん。ちゃんと数字で自分の会社の中で確固たる指標を持ちましょうと。うん、
はい、
うん。で、あとは、さっき最初にちょっとお話をしましたけど、とにかく、そういうためには、もう日常でも僕常にこの神経戦略塾でも言ってますけど、数値化する回数を増やす増やす増やすっていうのは非常に大事で、日常で数字で考える癖がついていないのに、仕事などのさっき言ったような、まあ、抽象度が高い領域で数字で判断するってことは絶対できないじゃないですか。
はい、
なので、もう、めちゃくちゃいつも言ってる、睡眠とか血糖値とか心拍数とか体重体脂肪とか、食事の糖質、タンパク質量、運動量、まあ、でもいいし、何を何時間やってたでもいいし、まあ、体温は男性測んないかもしれないですけど、何でもいいんですけど、そういうので常に練習を意識、数字っていうのを常に意識するっていうのはやらないのに、月に1回、1年に1回、2回だけそういう数字で考えると、これってやっぱ無理、ちょっと無理があるかなっていうふうに、うん、あんまりこれ、ね、誰も言う、そこ言う人いないし、じゃあ税理士さんとか財務の責任者の人はそういう本で、財務のこういう分析はしましょうって言いながらも、日常生活に触れないんですよね。僕、その、うん、今触れてる人なんて一度見たことがない。
うん、
でも、普段やってないことを、一番レベルが高いところだけやるってできます？
うん。うん、なんかちょっと言われてみればそうだなと思いますね。うんうん、苦手な理由が分かりました、私も。
普段からやっぱり。何にもやってないのに、そこだけやるって、そんなことできます
ね。ね。いや、てっきりこう会計簿記とかね、はい、PLBS とかを見れば、いいのかなって思ってたんですけど、認識甘かったなって思って聞いて、はい。
でも、それって理由があって、はい、これも、数値化の邪魔になるものっていうのがあるんですよ。
うん、
これどういうことかというと、例えば、何かプライベート、私生活で考えるときも、
はい、
早い、遅い、好き嫌い、良い、悪いとか、かなりとかすごいとかもっとって、そういう言葉って、
はい、
これ数字にとって邪魔なんですよ。
うん、
早くやろうっていうのを一回考えるんです、
うん。
具体的にいつまでにやるんだろうっていうふうに。だからその癖を直していくっていう。
うん、
そうなんですよ。
なるほど。
うん。例えばその自分は僕がまあよく行く定食屋だったら、あの店は好きだっていうのを、めっちゃ好きだ、うまいって言うんじゃなくて、ああ、他の定食屋は月に1回しか行かないのに、あそこ週1回以上行ってると。っていう、その数字で、あ、好きだっていうのとか、うん、そういう感覚ですかね。
なるほどね。
はい。
日常の自分の行動も数字で表現するとどうなるんだろうっていうことは。
まあ結局、だから睡眠とかって僕が盛んに言ってる、
うん、
もう、しかも、割と、日常生活のことって何がいいかっていうと、ほとんどの場合、デジタル的なものでできるんですよ。
うん、
で、糖質とかああいうのも、カロミルとかそういうのだと写真をパッとやれば大体のその定食の何に何グラムとか全部出てくるんですよ。まあまあどこまで合ってるかわかんないですけど、
うん。
だしだって睡眠だって血糖値だって全部測れるわけじゃないですか。
うん。
うん。ビジネスの場合ってさっきみたいな指標って割と自分の会社に合わせて社長がいろいろ長期的な目標とか自分の信念に基づいて作らないといけないから難しいんですよ。
はい。
うん、それよりもこっち全然プライベートなやつとかも含めて簡単なので、まず簡単なところから習慣化していくと。
うん、今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第699回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では 小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。